光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、高槻福音自由教会です。高槻福音自由教会はアメリカ福音自由教会からの宣教師夫妻によって開拓され、1952年から高槻の地でイエス・キリストの恵みと福音をお伝えしています。教会はJR 高槻駅北口から歩いて7分のところにあり、阪急高槻市駅からも歩いて15分と交通の便利なところに位置しています。高槻駅からの行き方は、北口を出て上宮天満宮を目指して進み、天満宮に入っていく道の左側の道路を進んで50メートルのところにあります。日曜日は午前10時から礼拝を行っています。礼拝ではパイプオルガンに合わせて賛美をし、子どもも大人も聖書の言葉に聞くことができるような礼拝を行っています。また第5週目の日曜日はウェルカム礼拝とし、初めての方にとっても分かりやすい聖書の話を聞くことができます。また平日では水曜日と金曜日に聖書に親しみ祈る会を持っています。それ以外にも65歳以上の方のための集会や、未就園児を持つお母さんのための集いも行っています。日時などの具体的なことについては、教会にお尋ねくださるか、教会ホームページをご覧ください。また牧師に相談がある方はいつでも教会にご連絡ください。電話番号は 072-685-6632 072-685-6632 住所は高槻市天神町 1-13-4 です。ぜひお気軽にお出かけください。日本福音自由教会協議会、高槻福音自由教会をご紹介いたしました。それではこの教会の灰高純一牧師の聖書のお話。いつも喜べる理由がある、お聞きください。
おはようございます。私は高槻福音自由教会で牧師をしております灰高純一と申します。今朝もご一緒に聖書から神様のメッセージに聞きたいと思います。聖書をお読みします。テサロニケ人への手紙第1、5章16から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私は高校2年生の時にイエス・キリストを私の救い主として信じ、洗礼を受けました。私はその当時、信じたからには聖書に従って生きていきたいと思い、神様が望んでおられることに応えたいと思いました。しかし、すぐに聖書に従って生きていけない現実にぶつかりました。16節にある、いつも喜んでいなさい。これがどうしても自分にはできなかったからです。当時私は思春期真っ只中で、青年期特有の悩みを抱え、自分とは何者か、他人と比較してはひどく落ち込む日々でした。いつも喜んでいない自分に葛藤していました。月日は経ち、青年期特有の悩みから抜けてきた頃、再び私はこの聖書の言葉と向き合うこととなりました。そのきっかけとなったのが祖父の死でした。祖父は いわゆる九州男児で、真面目一徹の人でした。孫の私たちにもあまり多くを語らず、笑顔を見せることも少なかったように思います。その一方で、とてもユーモアがあり、秘めた温かさを持つ祖父でした。その祖父は、家族の勧めもあって、教会に行き始め、75歳の時に、心からイエス様を救い主として信じ、洗礼を受けました。その11年後、87年のこの地の歩みを終え、天に召されました。召されてからしばらくして、私は祖父の家を訪ねました。すると、広間の一角に、祖父の写真と、その前に愛用していた聖書が開かれて置いてありました。その聖書を見ると、赤字でビシッと線が引いてありました。その箇所が、このテサロニケのところでした。私は一瞬、なんで?と思いました。この箇所と祖父の姿が重ならないからです。あまり笑顔を見せず、喜んでいる姿も見せない祖父が、いつも喜んでいなさいに線を引いていたことは意外でした。祖母に聞くと、よくその聖書箇所を読んでいたとのことでした。私はこれを見て、葛藤していた青年期を思い出し、もう一度よくこの箇所を最初の方から読んでみました。すると9節と10節に、神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。これを読んで、そうかと気づかされました。私がいつも喜ぶことができるのは、イエス様が私の罪のために死んでくださって、私が神様と共に生きることができるようにしてくださったこと、これが私がいつも喜ぶことができる理由なんだと気づかされました。そして祖父が信仰を持ったのは人生の晩年でしたが、この神様のメッセージの本質、中心をしっかりつかみ、顔には出さなかったけれども、心から救われたことの喜びに生きていた人だったんだということにも気づかされました。私はずっと感情的な喜びを求めていたように思います。しかし、もちろん感情も大切ですが、もっと大切なことは、私たちにはいつも喜べる理由があるということではないかと思います。そして聖書にはその理由が示されています。ぜひ皆さんも、いつも喜べる理由、神様のメッセージを受け取っていただきたいと思います。
それでは同じく高槻福音自由教会の信徒、清水よしこさんの信仰体験談、日々の恵みに感謝して、お聞きください。
私は結婚して4人目の子供が与えられ、忙しくしていた時にある宗教の女性と出会いました。私にはない女性らしさを持った人で、どうしたらその人のようになれるかと集会にも参加しましたが、求めるものは見つからず、そんな時に自宅に届いたトラクトがきっかけで教会に導かれました。聖書を学び始めてから、自分に女性らしさがあるかないかよりも、まず善人だと思っていた自分が他人を妬み、僻む心の持ち主で、相手を思いやれない自分勝手な愛のない人間であることに 気づかされました。ある時、牧師がイザヤ書43章4節の御言葉のあなたのところに自分の名前を入れて読んでごらんなさいと言われました。私の目には清水よし子は高価でたっとい、私は清水よし子を愛している。この御言葉から私は欠点の多い私のままでもいいんだと慰められ、心が軽くなりました。こんな私のためにイエス様は十字架にかかって死んでくださり、私の罪を許してくださいました。聖霊様のお働きによってイエス様を救い主と信じる信仰を与えられてからは、いろいろなことに感謝ですという言葉が口に出ます。私は子供の頃から生き物や自然を観察することが大好きでしたから、日々の移り変わりを目にして神様の恵みを感じるようになりました。ある時、教会の奉仕に行き、汗だくになった帰りの道で、アニメ映画の天空の城ラピュタに出てくるような真っ白に輝く、それはそれはきれいな入道雲を見つけました。早速足を止めて写真を撮りましたが、神様からのご褒美のようで、わあすごい、感謝ですと思わず声に出ました。見落としてしまいそうな小さな出来事ですが、とても嬉しかったです。何気ない日常の中に、神様が作られた自然の中に、神様はいつも共にいてくださること、たくさんの恵みがあること、そしてそのことに気づかせてくださり、感謝できる心を与えてくださったことが、何者にも代えがたい喜びです。神様が与えてくださる日々の恵みに心から感謝します。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。ありがとうございます。